中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は夏風邪についてのお話を西宮市立中央病院小児科の先生、菅原雄一先生に伺っていこうと思います。菅原先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。まず先生は小児科の先生ですよね、はいはい、小児科での診療内容についてまず教えてもらっていいですか？
はい、小児科で来られる患者さんで一番多い症状は熱の患者さんです。
はい、
熱の原因のほとんどは何らかの感染症なんですけれども、うん、その感染症の診療が小児科の仕事として一番多くなります。
はい、
感染症の中にはただの風邪からインフルエンザ、肺炎や胃腸炎など様々で、これからの暑くなる季節になると俗に言う夏風邪が流行していきます。
はい、
感染症以外では喘息や食物アレルギーなどの診察していますし、話はそれますが、私の専門は内分泌というホルモンに関連するものですので、低身長や思春期が早く来すぎてしまったお子さん、甲状腺などの病気も見ています。
小児科というと本当に幅広くお子さんの病を見ていただけるお医者さん、
はい、そうです、
ということですね。
はい、そうです。
今日のテーマは夏風邪についてということで、はい、ちょうど夏にも入ってきましたので気になるという方も多いと思うんですが、まず先生、この夏風邪どういう病気なのか教えてください。
はい、風邪というのは一年中いつでもかかる熱や咳などの症状が現れるウイルスの感染症を言います。
はい、
一般的には冬の寒い時期に流行するんですけれども、
うん、
夏に流行する風邪は少し特色がありますので夏風邪と言われています。
はい、
夏風邪の中には手足口病とヘルパンギーナなどが含まれます。
冬はね、やっぱり風邪ひきやすいという感覚ありますけれども、はい、もちろん夏も風邪をひくということなんですね。
はい、はい、そうです。
何が原因となってこう発症するんですか？
はい、夏風邪の原因となるのがアデノウイルスやエンテロウイルスという名前のウイルスが原因で発症します。
はい、
エンテロというのは小腸や大腸などの腸を意味するもので、うん、お腹の中腸で繁殖して増えることが特徴になりますので、エンテロウイルスと呼ばれています。
はい、
エンテロウイルスの中にもいくつかの種類があって、その種類によって症状が多少異なってきます。
うん、
アデノウイルスは夏に流行すると言われていましたが、最近は年中出てくるようになりました。
ちょっとこうね、ウイルスも時期を選ばなくなってきたっていうところですか ね、はい、私たちにとったらね、気をつけなければいけないということですけど、はい、夏風邪と一言で言ってもいろんな病気が含まれてるっていうことですよね。はい、どんな病気がありますか？
はい、夏風邪の中にはヘルパンギーナ、手足口病、プール熱と呼ばれるものが含まれてきます。
はい、
それぞれの特徴はありますが、大体は熱が出て喉が痛くなるという点ではほぼ共通しています。腸で増えるウイルスであることから下痢を起こすこともしばしばあります。
はい、ヘルパンギーナ、手足口病、プール熱、名前は聞いたことがあるんですが、ちょっとここで先生に詳しくどんな病なのかを、教えていただこうと思うんですが、まずはじめにヘルパンギーナ、どのような病気なのか教えてください。
はい、ヘルパンギーナはエンテロウイルスが原因となって、症状は夏風邪の全般に言える喉の痛みが特に目立ちます。
はい、
喉を診察すると真っ赤っかになっていて、喉の奥の方にいくつもの口内炎のようなものができているのが特徴です。
はい、
見ただけで痛そうだなと分かる病気の一つです。喉をとても痛がって物が飲み込みにくくなるという症状があれば、病院でしっかりと喉の奥を見てもらってください。
はい、
熱も出て急な高熱が多いことが特徴です。
うん、
3日4日ぐらい熱が続くことが多いので、高熱と喉の痛みで食事が取れなくなって 脱水になることもしばしばあります。
あ、夏の間ねやっぱり水分も取りにくくなると高熱も出ると脱水症状になることって多いですもんね。
そうですね、
ね、気をつけていかないといけないですね、
はい、
さあそして、次の病気を教えていただこうと思うんですが、はい、手足口病どのような病気ですか。
は
い、
手足口病はヘルパンギーナと同じくエンテロウイルスが原因となります。熱や喉の痛みといった大体似たような症状が現れていきます。
はい、
手足口病の方がやや熱と喉の痛みは軽いようですけれども、やはり小さい子がかかるので食べ物を嫌がって熱も相まって脱水になることもありますので注意が必要です。
はい、
ヘルパンギーナとの大きな違いは手と足に発疹ができることです。
うん、
典型的には手のひらや足の裏に水ぶくれのような発疹がいくつか出てきます。
はい、
水疱瘡と区別が難しいことがありますけれども、水疱瘡は全身に水ぶくれを作って、うん、頭にも作ることがあります。そのあたりが区別しやすいポイントになります。
はい、
ただし流行するウイルスによって手足口病でも腕などに発疹を作ったり爪が変形してしまうようなウイルスも流行ったことがありますので、うん、年による特徴があるということも言えます。
はい、
発疹が出てくるとびっくりはされますが、ほとんどの場合は痒みや痛みもなく放っておくだけで自然に治ります。
うん、先生のご説明でよく分かったのが手足口病、毎年、ウイルスでかかることはあるけども、その年その年で少し流行りのウイルスというか違うということで、はい、症状も少しずつ違う、
はい、そうです。
あ、ということなんですね。あ、それも覚えておかないといけないことですね。はい、では夏風邪の病気の中でもう一つプール熱というのもありますね。どのような病気か教えてください。
はい、プール熱はアデノウイルスが原因となって発症します。
はい、
ウイルスの種類が違うのでヘルパンギーナや手足口病と症状の違いが出てきます。
うん、
別名咽頭結膜炎と言われ、咽頭つまり喉と結膜炎つまり目に症状が出てきます。
はい、
喉の痛みが出るということは他の病気と同じですけれども、
うん、
喉に口内炎はできず扁桃腺というところが腫れて膿がべったりとつくことが特徴です。
はい、
目は白目が充血し目やにが多く出るのが典型的です。これらの症状と熱が4日から7日ぐらいと長引くことが多いです。
はい、
プール熱という名前はプールで感染することが有名であったのですが、プール以外でももちろん感染します。
はい、
ご紹介した中ではウイルスの感染力が特に強く、例えば自宅で同じタオルを使ったり、
うん、
感染した人が入ったお風呂に入ると簡単に感染するので注意が必要です。
なるほど、ね、病になった時の注意点もたくさんあるということですね。
はい、
先生このね今夏風邪でヘルパンギーナそれから手足口病、
はい、
プール熱とご説明いただきましたけれども、はい、先生小児科の先生ですよね。
はい、
去年かな大人の方もなってるっていうのを聞いたんですけども、はいはい、大人でもなる病ですか。
あ、そうですね、大人にもかかることがあります。
はい、
よくあるのがお子さんかかられて、うん、それで増えたウイルスが大人にかかるということで家族の中で感染するということはよく聞きます。
ああ、お子さんだけの病ではないということも知っておく方がいいということですね。
はい、そうですね、
わかりました。先生こうやってね今聞いてると喉が痛かったりお熱がすごく高く出るということを、伺うとちょっとやっぱりね小さいお子さんかわいそうだなと思うんですけれども、
はい、
高熱が出るとやっぱりちょっとこう脳に異常が出るということを聞いたことがあるんですが、はい、いかがですか。
はい、夏風邪に限らず、まあ、子どもは軽い感染症でも39度や40度を超えることはよくあります。
はい、
ただ意外と高熱でも元気に遊んでるということもありますが、
そうなんですよね。
はい、やっぱり熱が高ければ高いほどしんどくなって不機嫌になったりぐったりしたりということが出てきます。
はい、
熱が続くと脳に影響がありませんかという質問をよく受けますが、
うん、
高熱のみでは脳には影響は全くありません。
はい、
しかし病状がひどくて脳炎など脳に直接ダメージを与えるような病気にかかってそれが原因で起こっている熱であればその限りではありません。
うん、お熱がどういう原因で出てるかをちゃんと知っておく必要性がある。
はい、そうです。
そうですね、すぐにねちょっとやっぱり高い熱が出た時は先生に見ていただく必要性がありますね。
はい、
先生夏風邪今日のお話伺っているところですが、
はい、
うつりますか。
あ、そうですね、他の風邪と同様に人から人へと感染するので注意が必要です。
はい、
インフルエンザと比べると感染力は強くないようですけれども、
うん、
子どもから大人にかかったりもします。
はい、
感染経路としては手や指などについたウイルスが食事の時などに口の中に入ったり 患者さんが、咳やくしゃみをしたときに飛んだりして感染すると言われています、
はい、
感染された方は他の方にうつさないように外出を控えたり、どうしても人と接触する場合にはマスクするようにしておいておくのがいいと思います、
はい、
うつされないようにするためには手洗いをしっかりとしていただいて、特にお腹の中の腸で増えるウイルスですので、感染した子どものおむつを替えた後は面倒ですが毎回手洗いした方が安全だと考えられています、
はい、
先ほどもお伝えしましたが、これらの中でアデノウイルスが原因のプール熱は特に感染力が強いのでよく注意してください、
はい、なんとなくイメージで冬はよく手洗いしたりうがいしたりするんですけども、はい、夏って少しね冬よりは、ねはい、手洗いうがいが少なくなりがちですよ ね、
はい、なのでぜひ注意していただけたらと思います、
はい、もう日常の日課として皆さんもよくうがい手洗いをするようにしていただけたらと思います、
はい、
先生これどのような検査をしてですね夏風邪って判定していくんですか。
はい、実は夏風邪と診断できる検査というのは基本的にはありません。
そうですか、
はい、風邪はウイルスの感染症ですけれども、ウイルスの数は何十何百とあり、ほとんどのウイルスは普通の検査では分かりません、
はい、
インフルエンザのように検査のキットがあるのは本当にごく一部で、ご紹介した中ではアデノウイルスだけが喉をこすったり便を検査することで診断ができます、
はい、
ではそれ以外にどのようにして診断をするのかといえば、これは診察に限ります、
はい、
流行している時期において特徴的な喉の赤みや口内炎、手足口病の特徴的な発疹が出てくれば、慣れた小児科の医者であれば診断ができます、ただし中には似たような症状を示す感染症もあるので区別が難しいこともあります、
はい、
夏風邪でも血液検査をすることはありますが、ウイルスの感染ではないばい菌の感染が合併していないかどうかのチェックや、熱が続いていて食事が取れていない時の脱水の評価の目的のためなどに行います。
やはり、ね、あのお家であちょっと高熱だしゆっくり寝かしておきましょうって言ってそのままにしておくのではなくて、はい、お医者さんに見ていただくのが先決ということですね。
そうですね、一度見せていただければなと思います、
はい、お子さんが夏風邪だということが判明した診察をしていただいてそうですとされたとき治療はどのようにしていくんですか。
はい、夏風邪の特効薬というものはありません、
はい、
日にち薬で自然に治っていくのを見守っていかなくてはいけないのが特徴です。自然には治っていくのですけれども熱が長引くこともしばしばありますので熱冷ましの薬を使って過ごしやすくしたり喉の痛みのために食事を取れなくなることもありますので点滴を行ったりします。いずれも長引いたり症状がひどかったりすると入院で治療を行うこともあります。
はい、わかりました。夏風邪に何か合併症というのはあるんでしょうか。
はい、合併症はいくつかあります、
はい、
しばしば起こるものは熱性痙攣です、熱性痙攣はすでに経験したことのある人も多いかもしれませんが日本では熱を出すこの 10% で起こすと言われているもので珍しくはありません、
はい、
熱が出る病気なら何でも起こす可能性があり有名なのはインフルエンザと突発性発疹ですが夏風邪も突然高熱になることもあるので熱性痙攣を起こすことがあります、
はい、
痙攣の時は本当にびっくりしますが普通の熱性痙攣では後遺症もなくその時だけの症状なので心配はいりません、
はい、
ただし確認のために診察を受けていただいた方が無難だと思います、他の合併症で小児科医の中でよく話題に上がるのが髄膜炎です、
はい、
髄膜炎は脳や脊髄の周りを取り囲んでいる髄膜という膜に炎症が及ぶもので典型的には頭痛や繰り返す嘔吐が出現します、
はい、
症状からは胃腸炎と区別がしにくいこともありますが、胃腸炎と違って下痢が出ないことが多いです、
はい、
この髄膜炎も自然に治りますが髄膜炎を合併すると治るまで時間がかかって食事もほとんど取れなくなるので多くは入院していただいて点滴で水分補給を行っています、
はい、
髄膜炎の中でばい菌が原因となる細菌性髄膜炎では治療がうまくいかないと命に関わることもありますが、夏風邪が原因の髄膜炎の場合最終的には何もなく治ることがほとんどですので心配する必要はありません。
はい、よかった、はい
最後に非常に珍しいですけれども、
はい、
心臓に影響して心筋炎というものを起こすことがあります、心筋炎はとても怖い病気で心臓が突然止まってしまったりすることもあります、
はい、
怖い病気にもかかわらず心筋炎特有の症状というのが少なく、心筋炎を考えながら診察や検査をしてもなかなか信頼できないということも多いのが怖さの一つでもあります、
はい、
神経にかかった時にはとても高度な集中治療が必要になってきます、
うん、
特徴的な症状はないのですが、強いて言えば風邪のような症状が出た後数日から数週間経ってから元気がない、関節が痛いといった症状があり、聴診器で聞くと心臓の雑音が聞こえたりすることがあります、
はい、
心電図や心臓超音波検査が診断の参考になることがあります、
うん、
慣れた小児科医でも診断が難しいことが多いため、何か変だな、大丈夫と言われたけどどうだろうと疑問に思えた時には受診していただくことをお勧めいたします。
はい、先生、合併症のお話を聞くとやっぱりちょっと怖くなってくるんですけども、はい、いろいろな合併症があって夏風邪やっぱり怖い病気というように思っておいた方がいいですか？
そうですね、ただ髄膜炎などの怖い合併症はあるんですけれども、危険な合併症の発生というのは本当にわずかです、
はい、
ほとんどの場合は喉の痛みが強い少し長引く風邪というのが夏風邪です。
はい、
極度に心配する必要は全くありませんけれども、気になるときには合併症があるかどうかについて診察を受けていただいて、うん、必要に応じて検査を計画していくのがいいと思います。
はい、今日のお話を聞いていると、まあね、夏のこの時期お熱がちょっと高めの熱が出たときはちょっとこう夏風邪かなって気にしないといけないというのが分かったんですけども、はい、まず先生に見ていただくことが大切と、はい、いうことですね。
そうですね、
すごい熱が出てるのに病院に連れていくのはかわいそうと思われてる親御さんもたくさんいらっしゃると思うんですけど、
はい、
これは熱が出てるときでも足を運んだ方がいいですか？
そうですね、熱があってもちろん元気であればしばらく様子を見ていただいても構わないんですけれども、うん、
はい、
何か気になるなっていう時にはそれがとても大事なサインですので、うん、一度チェック受けていただいて、ただの風邪なのかもう少し詳しく検査した方がいいのか、うん、そういうのを見てもらうといいと思います、
うん、そうですね、お子さんの様子を見ながらその病気の状態がどうなのかを見ていただく必要性があるということですね、
はい、
あとね、その治療薬っていうのが特にこれはない日にち薬のところもあるということもお伺いしましたけど、
はい、
これからの時期、はい、クーラーを入れて涼しくしてあげたお部屋で熱、はい、高熱を冷ましてあげた方がいいのか、
はい、
それともクーラーは入れずに普通の風を通してあげて、はい、高熱を下げた方がいいのか、どうやって対処してあげたらいいですか？
はい、一言で言うと、まあ、本人が過ごしやすくしていただくというのがいいと思いますので、うん、
はい、
暑くてしんどいというのであればクーラーをつけていただいても構わないと思いますし、
はい、
特に夏風邪以外にも熱中症の危険性もできますので、
そうですね、
はい、クーラーをしっかりとつけていただいて、うん、ただあまりにも寒すぎるとそれはそれで本人の体調を崩しますので、
はい、
程よい気温管理をしていただくといいと思います、
うん、大人はそのようにして見守ってあげるのが一番いいということですね。
はい、そうですね、
はい、今日はですね、夏風邪についてということで小児科の菅原雄一先生にお話を伺っていきましたが、最後になりますが先生、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、一年中通して熱のお子さんというのは非常に多いですけれども、うん、やはり気になったな、どうかなと思うときには病院を受診していただいた方がいいかなと思います。その上で、まあ、軽かったらいいと思いますし、やはり重かったときにはしっかりと検査をしてしっかりと治療を受けていただくといいと思います。
はい、先生、最後にもう一つお伺いしたいと思うのが、
はい、
よく大人のお薬をね、
はい、
病院に行く前にちょっと飲ませてみようかななんて、
はいはい、
半分ぐらい飲ましたら大丈夫かななんて思われている親御さん多いみたいなんですが、これはどうですか？
これはやめていただいた方がいいと思います。お子さん体重とかいろんな要素によって量を調整したりしているので、単純に半分でも多すぎる少なすぎるということが多々ありますので、やめていただいた方がいいと思います。
はい、先生のこの言葉をしっかり受け止めてですね、親御さんもお子さんの方を守っていただけたらと思います。何かわからないことがあればぜひすぐに小児科の先生にかかっていただいて体調管理をしていただきたいですね。
はい、
今日は夏風邪についての話、小児科の菅原雄一先生にお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。